本と雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは。
ちょっとライブ始めるの忘れてた。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
どうもそういうわけで、
は
い、
今のタイトルコールは、メガネをなくしたのを探すような感じでというリクエストでした。
はい、
毎回そういうリクエストがあるんですけど、それ説明なしでやってる時もあるからなんだこの言い方はってみんな思ってると思います。
そうですね、
はい、皆さんもリクエストがあったらね、
ちょっとしたいたずらです、
こんな風に言ってくださいって教えてください。
はい、そうですね。増野さんは最近具合悪かったそうですね。
そうなんですよ。ちょっとまあね、あのいろいろあって、あの仕事のことでもなくプライベートのことでもなく、微妙な不思議な出来事でね、体調悪かったんですよ。
体調悪いとね、何もできなくなるからね。
はい。
嫌ですね。
小泉さんはどうだったんですか、最近。
僕ね、夜の昼ね、映画研究会っていうのがこの土日であったんですけど、
はい、
土曜日はね、家族と SL 磐越号っていうのに乗って、
はい、
新潟から会津若松まで蒸気機関車に乗って、ちょっとした1日半日旅行、あ、1日かな、朝の10時に出て、夜の7時ぐらいに帰ってくるっていうのをやったんですよ。
はい、
そしたらね、普通に行けば、まあ、特急列車とか乗ればスイッと行くんですよ。それが片道3時間半ぐらいかけて、まあ、快速なんですけど、何しろ蒸気機関車だからゆっくり進むんですね。でつまんなそうだなって思ってたんですよ。ところが、中で車掌さんとか係の人がすごいいろいろ、その途中でね、展望室みたいのがあって、そこで鉄道の歴史講座があったり、あの端っこに子供が遊ぶ用の、お子城ルームっていうのがあって、滑り台とかおもちゃがあって、子供がそこでものすごい興奮して遊んでたり、あとね、外国人がすごいいっぱいいたんですよ。わざわざ多分 SL 乗りたいっつって、鉄オタが日本まで来て、こんな新潟組んだりまで来てるんだって思ったら、
西洋の人？
そうですね、白人でしたね。なんかこう胸が熱くなって自分はもう、あ、それが99年に復活したんですよ、蒸気機関車を走らせようみたいな全国的なブームがあって、でもう18年ぐらいやってて、その鉄道 SL 磐越号自体 C76 かなっていう車両なんですけど、昭和21年の製作なんですよ。でその180番目に作られたやつで、1970年ぐらいに稼働、あの無煙運動っていうのがあって、煙を吐く、汽車を廃止しましょうっていうのがあって、20年ぐらいの歴史でずっと小学校の展示物になってたんですよ。でそれから30年ぐらいして復活してもう20年近く経っちゃうっていうのもまたね、変で面白いって思って、しかも車両がそういう観光用になってるからすごい綺麗で、あのトンネルとか入るとね、ぼやーんとこう蛍光灯じゃなくて、あの電球の古い電球の色で薄暗くなったりとか、あと景色も素晴らしくてね。であと途中で2回、長い時間止まって整備するんですよ。そういうのもすごいよく見せてくれて、あの石炭積んでるじゃないですか、それを運転席からこうシャベルで、あの炉にくべるんですよ。
そんな昔の映画みたいな。
そうそれが、あのただあのこういう箱に乗ってるだけだから、手元の方からなくなっちゃうんですよね。だから休憩の時に上に登ってそっちの方に落とすっていう作業があったり、いちいちネジ開けてそこに油ついだりとか、であとね、 運転席に乗って写真まで撮らせてくれるんですよ。
へえ。
すっごい楽しかった。
めちゃめちゃ鉄道マニアに受けそうだ。
そう、俺は鉄道マニアじゃなくてもこんなに楽しいんですよ。
へえ。でもそれの方が、なんか僕今後リニアモーターカーとか作るよりも、そういうものを充実させた方がいい気がするな。
もうね、旅情も素晴らしかったですし、
なんかそういうさ、やっぱめんどくさいものの情緒ってあるじゃないですか、うん、
ある。
それを今私たちは取り戻すべきじゃないだろうか。
そうですね。
なんか僕あの鉄道で関していつも思うのは、リニアモーターカーってもう時代遅れだったりするらしいんだけど、
うん、
体にも悪いかもしれないって言われてるのに、
うん、電磁波とかね、
始めちゃったらもう止められないみたいになっちゃって、うん、そんなこと怖いじゃないですか。
まあね。
でなんでみんな人ってさ、そういうこうまだちゃんと扱えない技術をさ使うの好きなんだろうか、
うん、そうやって進歩していきたいんじゃないですか。
でもそういう昔ながらのちょっとめんどくさい、人間がちょっと手間かけなきゃならないようなことって、実は楽しいことでもあるから、車だってわざわざマニュアルを乗る人がいるわけだからね、そういうようなことに着目するのが今後の豊かさじゃないかというふうに。
そうですね。
本当雑談ラジオにふさわしくない真面目っぽいことを言っちゃいましたけど、
ただ毎日通勤の足にはならないですよ。まあ、
そうですけどだけど、例えば僕コーヒーとかをさ、あのインスタントも飲むんですけど、自分で豆から引いて入れるみたいなことが、やっぱすごく精神衛生上いいんですよ、だ忙しくても豆引いて入れるみたいなことがやってみればそんな大変じゃないし、なんか僕何もかもが楽ちんになればいいっていうふうには思わないですね。
あ、まあ、今日のね、課題本がまさにそんな SL のような、うん、
はいはい、
本ですよこれ。
そうですね。
安倍さん短編集優しい人、セーリン工芸社より、
はい、この限定500部じゃないですか。
て
か小泉さんはセーリン工芸社の株主なんですか。
株主なんですよ。僕はね、出資をしているので、
はい、
それで
もらったんです
けど。
なるほど。株主としてはどうですかこの本は、
うん、まあ、これはね、私素晴らしいお仕事をしてくださったと株主として誇らしい気持ちになりましたよ。
そうですか。これはでも評判どでもこの間話した時ね、部数から考えてすごく安いんじゃないかって言ってて、
3000円、
計算してみたけど、
そう、僕は15万円だと思ってた。
でも確かにちゃんと印税計算するとそんくらいかもしれないですね、僕の方が間違ってたかもしれません。だからそう思うといくらいったのか分かんないけど、この方は今なんで食ってるの？
なんで食ってるか全然わからないですね。
クリエイターにとても愛されてることは分かったけど、年譜見ると、ものすごく不遇な感じじゃないですか。
そうなんですよ。あのね、前にもアマゾンで他の本も読みたいなって調べたら、
はい、
さっぱり出てないんですよね。
あ、タイトル言わないと分かんないのかな。
優しい人です。
安倍晋三の短編集で
優しい人
で、セーリン工芸社から出た、
はい、
たった限定500部の、ハードカバー豪華本ですよ。
そうなんですよ。
で、青いなんかブルーブラックなインクで吸ったんですよね。
濃紺みたいなインクですよね。
ベタが全部青いんですよ。
で、スクリーントーンとかほとんど使ってない、ほぼゼロじゃないかな、全部ペンによる手書きですよね、ペンと。あ、ちょっと使ってるな、
まあ、これはでもやっぱ後のクリエイターに影響を与えたとか分かりますね。
そうなんですよ。近藤陽子さんは絶対受けてるなって感じがしました。
ガロ中のガロっていうか、もうガロの歩くガロみたいな芸風でしたね。
そうですね、好きな話ありました。
僕だから前回ね、ちょっと伺った時に3000円もするとシーカの本だって言ったじゃないですか、やっぱシーカでしたよ。
確かにそうですね。
全体にシーカでしたよ。
あのね、僕が本当にシーカだって思ったので特に好きだったのは猫という読み切りがある。
猫面白いですね。
とんでもねえ漫画だな。4ページしかないんですよ。
猫の最後の猫はどういうことですか。これなんかくったってしたってことですか。
ただまあ
ぐにゃっと、
そうそう、毛づくろい終わって寝ただけです
か。僕猫すごい好きだった。
これは衝撃的でしたよ。まあ、読めない人が多くいると思うので、ネタバレもクソもないんですけど説明すると、男女が旅館みたいなところで向かい合って、女の人が椅子に座ってうつむいてるんですよね、最初。これ全部無性漫画なんですよ、
はい、
で男の人がタバコを食い入らせて女の人をじっと見つめている。そばには猫が足元にいて毛づくろいしてるんですよね。そしたらなんかやっぱこれどう考えてもなんか喧嘩した後かなんかで、
気まずい空気が、
気まずいんですよ。で男の人がタバコを 灰皿に置いて女の人にグッて身を乗り出して何をするかと言ったらおっぱいを揉むんですよ。
そうそう。それでセリフないんですよね。
その後どうなるかと思ったら猫が毛づくろいをして
くたっとくたってって終わるので
男が
タバコをね、
タバコをまた手にして女を見つめて女はそれに対して無反応でずっとうつむいたまま
でカンって書いてあるねこれでもこれ映画みたいですよね。
そう
あのすごい短いショートムービー、
うん、まああんまね長いとも持たないと思うので、はい、2分ぐらいじゃないですかねせいぜい。いや3分かな。
だからこれ面白いといえばすごく面白いんだけど、やっぱ読者を選びすぎるというか、あのセリフもねこう説明セリフ一切なくて、だからどっか偶然街角ですれ違った時にね、聞こえちゃったセリフみたいな漫画ですよね。
そうですね、うん、あとね僕がすごく好きなのはやっぱこの時代が好きなんですよ。昭和40年代の初め頃か昭和30年代の、
はい、
あ全部見ればすぐ分かりますね。ですね、72年とかその辺ですね。70年前後、
うん、
昭和40年代の中盤ですね。
この人若くして活躍してみたけどその後あまり活躍しなくなっちゃうんですね。
まあ、こういう文学と漫画が限りなく近い時代に活躍してる感じですよね。
だいたい途中から根本隆さんとか、いろんな漫画家さんと交流しながら合作とかするんですよね。
ああそうか、
あ
そうですね、
三本さんとか、うん、だから結構あとちょっと宗教に傾くの。
そうですね、だんだん宗教に傾いて仕事がどんどんなくなっていくんですよ、この年表、うん、年表
見ると、ね、
見ると
誰が書いた年表なんだろうこれ。
これは編集の浅川さんとかじゃないですかね。
だから作品もそんなにいっぱい作品集が売れてる感じじゃないんですよね。
だけどやっぱ受け取る人は強烈に受け取って、だからね僕ガロにほぼ若い時全く興味がなかったんですよ、
はい、
マスノさんありました、
まあ、ちょっとだけ。
じゃあその時安倍晋一って言われてませんでした。
僕がでもね僕が興味持ち始めた時にはもう三浦淳さんとかが、
はあ、
ミナチンコハッチだったかな。
ははははは、パロディ。
うん、ミナチンコなあのキャラクター描いたりとかしてましたね。あと僕赤瀬川源平が好きだから、そのぐらいの時代のものは遡って調べましたけど、安倍晋一さんはだから映画になった阿佐ヶ谷のやつ、美代子阿佐ヶ谷気分。
それは僕読んでないんですよ。
僕それ見た気がするな映画も。あんまり覚えてないんですよね。
そう。
うん。
そうでしたか。
で阿佐ヶ谷はそもそもここが阿佐ヶ谷ですから ね、
そうですね、
この辺でなんか漫画家仲間と飲んであの遊んでたみたいじゃないですか。
ゲロ吐いたりしてましたよ、うん、大酒飲んでね。ブライ派ですよね。
男同士の友情みたいなのもありませんでした短編で。
あったか
も。あれ男なのかな。絵がちょっと女性的にも見える。
あそういうのありましたね、うん、どっちだろうって思った印象に残ってますよ、
うん、いやどれもこれもこうなんか印象には残るんだけど、なんかねこう多くの読者が面白がる感じじゃないところの徹底度が、
うん、そうですね、うん、ハードコアですよ。
絵もだから漫画の絵じゃないんですよね。
うん、あのクロッキーとか
なんか美大の人みたいな、
そうそう、
うん、
絵ですね。
あだから後にだから七蘭桐子さんとかさ、ああいう感じの絵を好きだった人は、うん、こういう感じのものも惹かれるんじゃないのかな。
そうだけどね、七蘭さんはやっぱ器用っていうか上手っていうか、安倍さんはね不器用な武骨な感じなんですよね。まあ僕が大先輩に対して絵のことをとやかく言うのはあれなんですけど、技術的にそんなに上手っていう、羽生結弦さんとかの方がずっと上手なんですけど、羽生正とは違うんだけど、でもね絵のあのねこのこもってる何かみたいな、この例えばこういう背景の絵とか、まあ、こういう時にライブは役立ちます ね、 ね
ついにラジオで分かんないこと言い始めましたね。
そうそうあのこの書き込みの、ね、気合とかそういうのがやっぱすごいんですよ、
本当にね、
今
よいひる、よいひるの店長加藤田さんがいらっしゃいましたよ、
それでですね、まあ、とにかくこのこも 込められた、なんかこんなの書いてたら10年できる漫画家生活が1年で終わるよっていうような、 それこそ血で書いた漫画ですよ。夜の昼寝店長の勝田さんが今来て、ちょっと勝田さんに安倍晋一さんの感想を伺ってみようと思います。
え、覚えてないです、ね、
あんま覚えてないですか。ハマったことないですか。
でも沢金の星ですって、根本さんとかが最初に復習したやつは、まあ面白かった
です。じゃあ勝田さん的にはそこまでじゃなかった。
そうですね、
大きい声で、
うん、まずですね、ちょっと急に振られてもね、あの出てこないもん
ですから。じゃあ後でまた思いついたことあったら、はい、教えてください。思いついたことあったら
ごめんなさい。安倍さん、
まあ、僕はね今日こういうことを言おうと支度をしてきてますので、こうしていろいろ言えますけど、
あの素人だからアドリブは聞きません。
阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷の北側にある夜の昼寝というお店、喫茶店の店長の加藤田さんが今突然いらっしゃいました。加藤田さんは私たち小泉さんがやってる、
はい、
小泉智弘夜昼英検、
夜の昼寝映画研究会です。
小泉智弘夜昼英検という、それこそ成林工芸社から DVD ブックも出たことがある、
はい、今も販売中ですよ。
それを、場所を提供してくださってる方ですね、
はい、
夜中の2時までやってるので、阿佐ヶ谷に降り立った方はいらしてください。
よろしくお願いします。
はい、ということで、そうで僕の印象はだからアシイカだって思ったので、
はい、
好きなものもありましたけど、
ええ、
そんなに全部の作品を読むとどうなんだろうと思いました。
まあね、話はね、大体どれもそんなに要は貧乏な若者が酒飲んだり女の人と揉めたりとか男女で揉めたりとか、うん、そういうことをずっとグダグダしてます。
なんかあと美代子さんって本当にそういう人と結婚してて、そのことを美代子は阿佐ヶ谷気分とか書いちゃうっていう、あと自分の彼女を違う男に差し出そうとしたりとか、
そのエピソードはね、僕もね若い時ガロで読んで知ってたんですよ。それでうつ病になっちゃうんですよね。なんか自分が浮気をしたことを美代子さんに奥さんに咎められて、
はい、
じゃあお前もしろっつって お友達に奥さんを抱かせたらものすごいショックを受けてうつ病になっちゃったって。
自分がやったことなのに、
なんてことだって思ってね。すごい僕もね、それはこの安倍さんの漫画を読む前に、あ、てか再録かなんかで載ってたのかな、当時90年代ってガロって昔の漫画を再録して、うん、そういうエピソードと同時に解説してたんですよね、
はいはい、そうか。小泉さんが自分が書き手としては、
はい、
こういうものを書いてみたいんですか。
書いてみたい、まあ自分のやり方で書いてはいますよ。
うん、
だけどこんなちょっとね、ここまで突き詰めてやりたいとも思わないですね。
うん、
具合悪くなりますもんね。
うん、なんか
それこそ増野さんは小説とか、
うん、
エッセイでされてますじゃないですか。
僕はもともとシーカだけども一般の人に届くようにっていうスタンスなので、うん、それでシーカの世界の人にはバカにされがちというか、
うん、
あんまりこう立派と思ってもらえないところがあるんですよね。でやっぱりこう同じジャンルの人に尊敬されるタイプの書き手と馬鹿にされるタイプの書き手っていると思うんですよ、はい、で僕はもう明らかに馬鹿にされるタイプで、
そうなんだ、
はい、もっともっとレベルの高い人は面白がってくれるんですけど、二流の人ほど馬鹿にしますね僕のこと。
へ
え、で、だからこの方は多分こう漫画家図漫画家、ミュージシャン図ミュージシャン、口が回んないですけど、クリエイターズクリエイターっているじゃないですか。
そうですね、
まあ、それの本当にすごい走りみたいな感じがしますね。これだけ後の後輩たちに慕われ合作を持ちかけられたりとか、 するわけだし、あとそれこそ消えた漫画家でね取材されてるわけですよね。
そうです
ね、あの有名な本、
今ね映画秘宝でそのセカンドシーズンが始まってますよ。
消えた漫画家大泉さんが、
そう
赤田さんが関わってるの？
赤田さん関わってないかな、今持ってるのでちょっと、
あの消えた漫画家っていうのは赤田さんっていう、赤田裕一さんっていう有名な編集者がクイックジャパンで始めた連載 で、で大泉さんっていうねルポライターの方が消えたとされてる漫画家さんに会いに行くっていうルポルタージュなんですよね。
まあ、第1回はね土田正樹さんで亡くなっちゃったんですよ。
亡くなっちゃいましたね。
それが今続いてて、
大体消えてないですけどね、まあ、土田正樹さんはね、
そうですね、死んじゃったって意味で消えてる。
なるほどね。
そう、それでその今後編ですね、赤田さんが関わってるかどうかは第1回でなんか、編集担当北村さんとクイックジャパンにいらした北村さんかな、
はいはいはい、
と、大泉さんと映画秘宝の担当さんだから赤田さんは関わってないかもしれないですね。
なるほどね。
ただ僕ね土田正樹さんの晩年の様子は井上亮太郎さんにいろいろ聞いてたから、
はい、
あ、僕知ってることと知らないことがあるぞって思いました。
僕土田正樹さん大好きで、
あ
の短編集ノーサンキューノーサンキューとかは、もう墓場に持ってきたい漫画ですね。であと雲をいずるところとかあんまりそんなに評判にならなかったもんなんですけど、明らかに離婚とかしてて子供に会えてないみたいなことが、あの公言されてなかったんですけど、多分そういうプライベートで何かあったんじゃないんだろうか。
いろいろあったことを僕はねちょっと知ってます。
知ってますか。でも本当にもう極限状態ので書いたとしか思えない短編集なのね、ノーサンキューノーサンキューって。
あ、そうなんだ。
本当に面白いっていうか失礼なんだけど、もう僕に必要な、当時必要だったですね。でも多分ノーサンキューノーサンキューとか今入手困難なんじゃないかな。
あ、読んでみたいな。
いや本当に短編集ですよ。あれが漫画じゃなかったら普通に文学賞とか取ると思うんだけど、漫画界って多分手塚治虫文化賞ぐらいしかないから。
ないんですよね、講談社漫画賞とか売れた漫画を表彰するあれだけだ
から、うん、今後はでももう文化が成熟して漫画が売れなくなる時代になって賞とかになる時代になると思うんで、そういう時代だったらきっとね、ノーサンキューノーサンキューがね漫画賞を取らないはずないぐらいね、あの極まったものでした。
はあ、
まあ、雲をいずるところは暗いんですけどね、あのそこまで暗くなくてもってぐらい暗い、ちょっと宗教的な味わいもある作品なんですけど、
うん、
僕漫画嫌いっていう漫画レビュー を集めた本で、何度か取り上げてるんじゃないかな、土田正樹さんの漫画って。でも多分みんなが知ってる編集王とか、うん、ああいうメジャーなものよりも、
うん、
あまり知られてないようなそういう短編が好きなんですよね。
うーん、
話が逸れちゃいました。
いえ、
でもなんか安倍晋三さんのは、あ、なるほどこれかっていう、あのちょっとこう圧倒的な感じがしました。あとデザインも青いインクでとかちゃんと分かってる感じがしていいですね。
そうですね、
表紙も青いインクとオレンジ色とかね、
かっこいい、
うん、なんかそのガロの古き良き時代のガロっていう感じがして、これでも年譜が一番壮絶で、なんか妄想を持ち始めるとか書いてあって、
そうそうそう、
ヤンディック様がね、
息子さんがミュージシャンで活躍されてるんですよね、
はい、なんか
スパルタローカルズっていう、
それ結構人気なんですか。
あのね、僕90年代にミュージックマガジン読者だったんですけど、はい、その時何度かそのバンド名は見てたような気がするな。
美代子朝霞気分の映画版の音楽もやってるんですよね、
はい、あ、そうなんですか、
そう、それでね、その妄想つながりで今回もう一冊本が、
はい、そうですね、
はい、
じゃあ2冊目いきましょう。
これです、
はい、
覚醒剤と妄想、
アスカの見た悪夢、
石丸源章さんですよ
そう、石丸源章さん、スピードやアフタースピードといったドラッグルポの最新刊ですね、その系譜による、
小泉さん、石丸源章さんにはどういう思いがあるんですか？
石丸源章さんはね、それこそ僕の中のサブカルスターですよ。
なるほど。
あのね、投稿写真っていうエロ本が、はい、エロ月刊雑誌がとにかく好きで、そこに文章書いてた人のファンだったんですよ。その中でも、はい、一番面白い噂を追い越せっていうコーナーやってて、そう、それでは面白くてね、それはなんか芸能人の誰々はブルセラショップでパンツを売っていた今週の10位みたいな、くだらないんですけど、それを石丸さんの文章が楽しくて、それで読むのが好きなんですよ。
なんか読者投稿ページみたいなのやってたりしたんですよね。
そうですそうです。あとね、すっごい面白かったのが、テレビブロスで90年代にやってた石丸さんの連載が面白かったんですけど、はい、なんかひどいこと書きすぎて打ち切りになっちゃったんですよね。
そうだったのか、なるほど。石丸源章さんはそれこそ中森文化新聞つながりなんですよ、僕は。
あ、
中森明夫さんが最初にだから世に出したというか、応援してたのが、
はい、
それこそ宅八郎さんとか、うん、石丸源章さんだったんですね。
うーん、
で僕面識はずっとなくて、
うん、
ちょっとご挨拶したことがある程度なんですよね。でツイッターでは交流があったりするんですけど、
僕ね、夜の昼寝でイベントした時に来てくださって、その時ほら、あの前の奥さんとライターさんの、
うん、
と一緒にいらしてくださって、
前の奥さんと岡ちゃんさん、
あ、じゃなくて、
その後の彼女ですよ、
あの木蓮さんの、あ、木、そうそうそうそう、
恋人だった人だ、
はい、
あの
泉木蓮
さん、小夢太夫さんの元奥さんですね。
そうですね。
ここの辺がサブカル人間模様ですね。
そうですね。
はい、
そう
そうですか。
岡ちゃんさんの元旦那さんでもあって、
岡ちゃんさんはすごい交流があって、あの本もすごく好きなんですけど、岡ちゃんさん、
そういう味とね、コンバットレックさんとも交流もあるし、
そうそう、だからそういう意味ではこの辺サブカル界の何だろうね、
そうですね、
あの何だろうね、何に例えたらいいんだろう、
人間模様ですね、
人間模様ね、
人間交差点ですよ。あの池袋コミュニティカレッジの漫画教室で買い物をよく地下の、無印良品でするんですけど、1階だ、そこで石丸源章さんとばったり会ったことありますよ。あの近くに住んでるんですよ、あの、雑司ヶ谷に。
あ、そう、
うーん、あ、今住んでるかわからないんですけど、はい、その時よく住んでるっつって、
だから僕は中森さんから噂を聞くだけの人だったので、
うん、
まあ、親近感を覚えてたんだけど面識がないままだったんですよね。であと自分があまりドラッグ文化にこう親しみがないので、
うん、
書かれるものもちょっと遠くから見てた感じがあったんですけど、だから前の作品も読んでるはずなんですけど、スピードかなんかは、今回が初めてちゃんとしっかり読んだって感じかな。スピードはね、なんで読んだかっていうとね、それこそ赤田さんの太田出版で売り込みしたみたいな話を聞いたことがあったのかな。ごめんなさい、あんまし内輪話だから言っちゃいけないのかもしれないから、
うん、
あの、いや、赤田さんと石丸さんが交流もあって、なんかその辺の話を聞いたことがあるような気がする。でも実際スピードが出たのは違う出版社かもしれませんね。太田出版だったですか。
太田出版だったような気がしますね。
そうですか。
そう、それでね、まあ、ちょっと話は戻るんですけど、はい、その投稿写真で連載してる間に石丸さんが覚醒剤で捕まっちゃうんですよね。
そう、あの、僕時間軸がよく覚えてないんだけど、石丸さんってほらスパのさ、
はい、
対談の構成してたじゃない、ずっと。
あ、それ割と後の方ですよ。
あ、でもあれもさ、途中から急に消えなかった。
ああ、その辺はね、僕スパを読むのをやめてしまったので、はい、分からなくなった。
なんか坪内さんと、
福田和也さん
の対談でずっと構成者だったのに、急に違うライターさんになったことがあって、あれ、と思ってたんですよね。でそのもっと前か、
ずっと前ですね。で、そのね、投稿写真の堀川編集長が、
はい、
その身元引き受け人みたいになって、
はい、
ずっと面倒見ちゃう、なんと熱い出版会だと。その辺でね、僕は ものすごくね、
うん、
胸が熱くなりましたよ。
いや、僕石丸さんはだから、あの、上の世代に愛されるライターなんですよ。
で、
さ、だからやっかみもあるんだけどさ、不良って愛されるじゃない
です
か、文化人に。だから坪内さんとか福田和也さんとかはこう なんかこう薬に手を出すような島田さんが大好きなわけですよ、
うん、
っていう構造は僕いつも持ってて、
ええ、
自分みたいに気真面目な感じの人はあの全然愛されてない感じがしますもん。
真面目な
つまらないやつだと思われてるし、いつまでも離婚のことをうたうた言いやがってときっと思ってますよ、
ええ、
はい。でもまあそれはちょっと羨ましいと思ってましたね。あの、
はい、
そういうやんちゃな感じで物書きに愛されやすくて、で文章もすごく上手 で、で結構その人面犬とかちょっと評判になることをやったりとかして、なんかだから何やってるかいつも分かんないけど、いつもこうちょっと楽しげにやってるみたいな。
そうですね。
で僕あの雑誌も持ってますよ。マスの書店って雑誌少ないんですけど、あれこの置いてませんでした、あの
あさっき、あこれかな、この人かな、
あこれだ、ほら、
あ
ブルースマガジン、
そうですね、うん、これのね、なんとね、偶然なんですけど、
ブルースマガジンだ、
あこれですよ、まさに、あのね、昨日僕、ミャンマーラウェイっていう、
はい、
ミャンマーのキックボクシングを、T シャツのイラスト、主催の元キックボクシングチャンピオンの浅香様です、小林聡さんに依頼いただいて、
はい、
見に行ったんですよ。でこのブルーズマガジンのブルーズマガジンの発行元の、土建屋さんの社長が、
はい、
ステージでリングで挨拶してましたよ、
これどういうルートのどういう経済なんだろうか、
ね、フリーなんですよね、
かっこいい雑誌ですよね、
そうそう、でこれを石丸玄翔さんが携わってるんですよね、
なんか編集として名前出てますね、なんかだからこれは結構あの2冊あるんですけど結構いいなと思って撮ってあるんですよ、そう親方って特集とかね、
そうでね、うん、小池百合子さんのモノマネ芸人の人がこの本を見て、
はい、
これもう私たち女性はみんなこういうのを見るとうずうずしますよっつってね、あのリングの上ですごい説明してたのが面白かったです。あここ頭の方に、あそれこそこれですよ、発行人のあ劉智信さん、あこの人じゃないのかな、違う人かな、と石丸玄翔さんが冒頭で対談されてます。
なるほど。そんな石丸さんが書かれたこの本なんですが、
はいはいはい、
なんかいかがでしたか。対談形式なんですよね。
対談の部分がねよりもあの時々挟まる、石丸さんのコラムが素晴らしくて、ここがねぜひ皆さんにお読みいただきたいんですよね。中でもこれがびっくりしたのが日本ドラッグシーンの夜明けっていう、102ページからのコラムで言えば3本目のところなんですけど、
はい、
1990年代はバッドテイスト、かっこ文化的悪趣味を遊んだ時代だったっていう、
これあそこ僕もね付箋つけましたよ。
あ
これさちょっとこれ悲しいのはさ、
はい、
出てくる人がみんな死んでるんですよ。
それもあるしね、だからこあ文化のあだばなっていうか、
どうですかこの死に方、次ほぼみんな死んでますよ。
あのねだから当時僕もねプロレスがねある日全日本プロレスが四天王プロレスつってやたらと大技で相手を頭から落とす技を連発するようになってそれでも立ち上がるみたいな文化になってったのと木を同じくしてるんですよ、
はい、なるほどね。
人がどんどん危険に足を踏み入れちゃい、なんかブレーキを踏まない方がかっこいいみたいな、そういうので鬼畜ブームがあったり死体ブームがあったりあって、僕はちょっとドン引きでしたよ。
あのほら突然変異とかね、それで僕ね、物書きデビューってきっかけは、BD っていうミニコミ誌だったんですよ、で小島正樹さんっていう人が編集長で、デザインも全部やってて、僕も文章書いてて、結構ねそのシャドーパーの方とか、コーネラスの方とかね文化人に読まれがちな雑誌だったんだけど、その小島正樹さんがそれこそ青山正明さんが好きで、あのなんか影響されてたから、そういうつながりはあるんですよね。
危ない薬、
はい、で危ない一号で
危ない一号
だから、それで結構僕読んではいたし、僕のデビュートークイベントに、あの青山正明さん来てくださってたんだって。だけど僕が冒頭であのロフトプラスワンの店長いるじゃないですか、
はい、
あの平野さん、 彼と話してた時に生真面目に対応してたからつまんねえと思って冒頭で書いちゃったんだってもっとふざけたやつだと思ったみたい で僕メディアではすごいふざけたこと言ってあの書いたりしてたのでね、その、この間もトークでこれ喋ったように、あの僕ぐらいさよなる人は短歌の死ぬのかいらないんですよとかっていう生意気な態度だったから、それを期待していったら普通だったから、書いちゃったっていうのが僕後から聞いたことで、
そうなんだ、
うん、なんか鬼畜ナイトとかもそれこそブックデザイン小島まさきさんですよ確か。
あ、小島まさきさんって誰ですか。
だからデザイナーで BD を作ってた人。
あ、そうなんだ、はい、そうか。
で、あと猫汁さんとそのパートナーのね、山野はじめさんとか僕好きだし、
僕ね山野さんのねそれこそガロで書いてた漫画も怖くて怖くて、
いや僕もうあまりにも好きで文庫版の4丁目の夕日の帯文書いてますよ。
4丁目の夕日はドン引きでしたよ。
いや僕あれ好きなんですよね。
そうか、
なんかこうか不幸な感じが、想像を超えてるのがいいんですよね。
メーターを振り切ってますね。
あの不幸な話考えてみてって言った時に、こんな風に考えつかないと思うぐらい幸せがちょっと混じってるところが不幸なんですよ、
う
ん、
まあそういう意味じゃね、僕はつまんない人間だなと思いますよ。ホラー映画も今一生懸命見てますけど、はい、若い頃は怖くて嫌いでしたもん。
なるほどね。じゃあ小泉さんバッドテイストじゃないってことですね。
バッドテイストの中でもね、投稿写真はねもユーモアがあったんですよ、うん、だけどそれをもっとハードにやろうって生まれたのがブブカで、
うん、
ブブカは結構投稿写真の企画を パクってましたよ、
うん、
でブブカにはちょっと引いてたんですけど仕事をもらってたんですよ、
うん、これでもら猫汁さんも亡くなってだし、三沢知念さんも亡くなったんじゃなかったかな。
そう、亡くなりました。
で、青山正明さんも亡くなってるし、あとほらゴミを拾う人、
うん、もう百郎さん
も
なんとか百郎さん、
紫百郎さん
も亡くなったし、はい、まあね、結構このイベントに参加した人が結構亡くなってますね。
恐ろしい。まあでもそりゃしょうがないですよ。負の世界に足を踏み入れすぎてるんですよ、
うん、しかもファンから刺されたみたいなことですからね。
そう、
あの紫百郎さん、うん、
だけどそのね、なぜこういったバッドテイストな文化が生まれたのかなって、僕もねずっと漫然と不思議な気持ちでいたんですよ。それがここで見事に言葉としてこう、それはこういう理由ですって言われてて、そうだったのかって今にして思ったんですよ、
う
ん、
そうですね。この本はだからパッと見はあの飛鳥さんの覚醒剤実験のことのこう、うん、なんだろうね、それを引きにしてね、飛鳥に興味ある人が買う本に見せかけてるんだけど、実際は違くて、もちろん飛鳥さんの話も出てくるんだけど、ほぼテーマは人の妄想を笑うなっていうテーマなの。で、まあ、人のセックスを笑うなって本がヒットしましたけど、妄想っていうものはそんなに人間にとってね、こうあった方がいいものじゃないかと、
うん、
で、そういう他人の妄想を笑うんじゃないよっていうふうにずっと言ってる本なんですよ、
うんうん、
で、飛鳥さんの書いたそのなんかブログの文章とかも、
うん、
確かに典型的な何かの症状みたいに見えちゃうけども、
うん、
彼の人生の中ではあれがある真実なのかもしれないんじゃないかと、
うん、
そういうことを尊重すべきじゃないかみたいなニュアンスのことを永遠書いてる本で、
松野さん読みました、飛鳥さんの。
それが僕だから飛鳥さんの事件そもそも全く知らなくて、ブログも読んでないから、ここで擁護されてることがどこまでいいことなのかはちょっと分かんなかったんです。どうですか小泉さん。
僕もね最初読もうとしたんですけど長くてやめました。
で、本になってるってことですか、飛鳥さん出版されてるの、それが。
ネットのブログの記事じゃないですか。
でも 著書700万って書いてあるよ。ちょっと調べてみましょうかね。
おあ、いや、本にはなってないですよ。
なんだろうそれ、著書って言い方してるだけなのかな、
じゃないですかね。あ、でも著書700番って書いてますね。電子書籍でも出したのかな。
うん、あ、アマゾンで出てるじゃないですか。
あ、出てるんだ。
でもわかんない、これソフトカバーって書いてあるから本なんじゃないですか。
そっか、
うん、
なんと出版いつ出たんですか。
まず第1巻が2017年の3月19日。
え、あ、そうなんだ。
最近じゃないですか。
あれ、この本ってかぶって、この本が出たのが4月だから。
じゃあ直前まで直してたってことじゃないですか。
そうかもしれないですね。
で第1巻第2巻第3巻まであるみたいですよ。
なるほど、
そうなのか。まあ、ただここで言われてる意外となんか分厚い割には情報量そんなない本なんですけど、ただ合間に書かれてるコラムとかの密度がすごくて、あと、言おうとしてること、
はい、
あの現代社会がこう人を笑いがちだとか、
揚
げ足取りばっかしてるみたいなニュアンスのことは、すごく好感を持って読みましたね。
そうですね。
あれに近いと思いました。ちょっとあのほらマキタスポーツさんが、ほら1億総批評家時代でしたっけ、書いたじゃないですか。
新書ですね。
あれみたいなあの主張ですよね、実はちょっと。ちょっとタイトル正しいのを間違えてたらあれだから。
僕がねもう一つ付箋貼ってるんですけど、そういうこと要はそういうことなんですけど、多様性を認めたくない人間の排除が多様性主義、多様性主義について書いてるところがね、
なるほど、
すごく良かったんですよね。
正しいタイトル分かりました。マキタスポーツさんの名前マキタユージさんかな、
はい、
で書かれた本で1億総ツッコミ時代、
ツッコミ時代でしたか。
でした。でこれについて僕多分レビュー書いたものがウェブ上にあるので、もしよかったら読んでみてください。
あの、はい、
エキレビ、エキサイトレビューってところで書いたと思います。正解写真書ですね。
はい。
でそうなんですよ。でただそのこの本で擁護されていることがどこまで腑に落ちることなのかはちょっと分かんなかった。
あ、どういうことですか。
だからアクサクさんの元本読んでないし、
あ、
まあそれは抜きにしても、まあ、人の妄想ってそんなにじゃああなたは妄想持ってないのかっていうふうに言われると、どんな人もある妄想の中で生きてるんじゃないかっていうのはその通りですよね。つまり程度問題はあるけども、あの病気の妄想とあなた自身が思ってるこう社会の中で当たり前と思っているこうルールとか宗教を信じてるってこととか、それとの差はどこにあるのかっていうと、地続きじゃないかと。距離はあるけどもこうレベルの差はあるけども続いてんじゃないかっていう言い方をしてますよね。
そうですね。あとね、僕はね、まあ怖いもの見たさだったり、
はい、
興味本位なんですけど、
はい、
こういうラリってるのとかアル中とか、はい、ドラッグで幻覚見てるのとか、はい、そういうのを、そういう作品がすごく好きなんですよ。
あ、なるほどね。
アル中文学とかものすごく好きで、
はいはいはい、
今夜すべてのバーへと、バーにいたでしたっけ、
あ、今夜、
中島ラモさん、
今夜すべてのバーでですね、
バーでとか
アル中小説ですね。
アル中小説は他にもね、色川武宏の狂人日記とか、
はい、
あとねチャールズ・ブコウスキーの一連のやつとか、あと村上龍の麻薬のやつとか。
なるほど、
僕
はね麻薬文学でいいと思ったのは、てか自分に身近だと思ったのは、
うん、
ほらロックンロールミシンって書いた人じゃないですか。
あ、ロックンロールミシンは昔読んだ記憶がありますよ。
あれロックンロールミシンの中に主人公は真面目な男の子なんだけど、友達が薬をくれるんですよ。
そうでしたっけ。
とか大麻パーティーに呼ばれるかなんかいうシーンがあって、みんなで大麻を吸いながらゼリーとか食べるんですよ。
ほう、
そこが美味しそうだなっていうのがなんか食べたものが胃をこう通っていくんだって。で僕ババロアが好きだから、
うん、
いつか大麻が解禁されたら大麻をしながらババロアを食べてみようって思ってます。
まあ、ちょっとね全然関係ないんですけどね、はい、僕ね最近マラソンよくするんですよ、
はい、
ランニングしてその後食事と何もかもむちゃくちゃうまいですよ。
麻薬みたいですね。
そう、ビールがまずこんなうまかったっけってぐらい美味しくて。
そうですか。
ご飯食べてうまー美味しいコシヒカリみたいな。
みんなそういうこうナチュラルドラッグに行きますね。あのほら田中克樹さんがさ、サウナ入るとサウナ入って水風呂入ると、あの合法ドラッグじゃみたいなこと言ってるし、
ね、
でもそう僕はね漫画なんかでそういうサイケデリックな漫画とかは読みましたし、でもあんまり自分が好奇心がそっちに向かわなかったんですよね。ただ覚醒剤とかってさ、こう意識がはっきりするみたいなことが書いてあるから、仕事がはかどるときとかやる気ないときとかに、 あ、覚醒剤があれば片付くのかなって。
それは思いますね。
ね、ちょっとね。あまりにも雑務が片付かないときって、太宰治だったらきっと覚醒剤をやるんだろうなって。あと昔合法だったわけですからね。
そうなんですよ。
僕がいつもドラッグに関して思うことは、
政府が推奨してたんです。
ある時期までこう脱法ドラッグとかも普通にあったし、例えば新宿2丁目だったら、僕が2丁目に行き始めた時期はラッシュっていうなんかこう、
ラッシュはね、それこそ石丸源章さんのスピードっていう本の中にもエピソードが出てきますよ、
それはね2丁目でよく普通に売ってたんですよ。
匂いを嗅いでシンナみたいにラリルのなんだけど、あのクラブで石丸さんたちがラッシュをやってた、匂い嗅いでたら、はい、なんかイケイケのお兄ちゃんが来て、何これっつってそれをグッて一息に飲んだっていうのがね、すっごい面白かった。今でも印象に残ってます。
あれはね、二丁目、まあ詳しくは言いませんけど、二丁目文化と親和性のあるものなんですよ。でもまあ途中から非合法になったりとか、なんかそんなのやっぱ法律の都合だから、アルコールが合法なのも法律の都合じゃないですか、僕結婚中にお酒好きな当時の奥さんに、アルコールも合法ドラッグだからって言ったらすっごい嫌われて大喧嘩になったことがあるんですけど、でも本当じゃないですか。
本当そうですね、
はい、そういうことが離婚につながっていったんですけどね。でも本当になんか僕ドラッグに関してはだから法律で違反されてるから罪なのはしょうがないけども、そんなの本当に政府の都合だなと思ってるし、アメリカなんかだと別に大麻が解禁になってる地域もあるんでしょ。
その TPP で日本も解禁になると言ってる人がいましたよ、
だって瀬戸内ジャフソーさんとかはほら、あの証券さんにね、証券さんのトーク聞いたことあるんですよ僕生で。
へえ。
そしたら証券さんが言ってたんですけど、瀬戸内ジャフソーさんに相談したら、大浅神社に行けばいっぱいあるっていうふうに言われたとか言ってましたよ。あ、まあ、どこまで本気か分かんないですけど、日本に昔から大浅神社という大麻を祀るなんか神社があったんですか、という感じなので、あのそういう意識でこの覚醒剤の方も読んだので、ありとあらゆることが中毒だと、あの別に覚醒剤に限らずいろんな中毒が世界にあるっていうことが書いてあって、自分は何の中毒か考えてみたんですよ。小泉さん、なんか中毒ありますか。
何でしょうね、中毒。
僕はね、
耳かきとか。
耳かきやばいらしいじゃないですか。
そう、
体に悪いんですよね。
耳がたまにね、汁が出ますから、ね、
それやばいらしいですよ。
そう、やばいんですよ。
僕が今自分でやめられないと思って中毒で自覚したのはですね、エゴサーチ中毒です。
時間ももったいないですね。
エゴサーチはやめようと何度も思ったんですけど、やめられないから、まあ、中毒ですね。
あ、
はい、
なるほど。
そうですよ。 あとちょっと忘れないうちに言っとくと、この本で僕5色を1箇所見つけました、なんかねもう1箇所あった気がするんですけど、忘れちゃったんで1箇所だけ指摘しておくと、初版本の239ページ、2行目、認め合うことなき共生の道を探っていかなきゃならないのよっていうのの、ならないのよがならなないのよになってます ね、
そうですね、なんか一個
多い、はい、ちょっとラップみたいになっちゃってますね、なのでもし増刷かかるときはね、かかってるかもしれませんけど、チェックしてみてください、
まあね、90年代じゃあんなに法律をどんどん破っていた石丸さんが、この本の中では法律は絶対、破りませんって書いているところが時代を感じました。
この最後の提案とかは、僕は共感持っちゃったところあるんだけど、そんなに多くの人たちに支持されなそうな気がしますね。
そうですね。
合間の漫画はどうでした、河合克夫さんが書いてるやつ。
河合克夫さん
挿絵漫画みたいなの河合さんが書いてるでしょ、これ。
これ河合さんなの。
そう、確かそう。クレジットは河合克夫
ってなってるよ。あ、本当だ、全然河合さんだと思わなかった。
絵がね、河合さん時代だから、これ河合さんの絵じゃないみたいだもんね。
あ、これ全部河合さんだったんだ、河合さんの作風とも全然違うし、なんか書き込みもいつもと違う気がするな、
ドラッキーな感じですね。
そうですね、あんまり印象に残らなかった。
そうですか。最後の方の絵は河合さんっぽいよ、ほらこれ。
あ、本当だ、それ河合さんですね。
249ページの絵は河合さんっぽいですよ。
そうか、そう、失礼しました。そうと知ってればもっと注意深く見たから印象も変わるんです、
なんか飛鳥さんの話はね、そのなんか施設で 会話した時のことがちょっと変えてる程度なんですよね。
そうですね、うん、じゃあそろそろコメントを紹介しましょうか。
そうですね、あ、前回の訂正をしていいですか。
はい、どうぞ。
小泉さんが、はい、ダーリンズのネタのこと、ダーリンズの童貞ネタのことを、M1 グランプリとおっしゃってたのは、はい、正しくはキングオブコントでした。
あ、そうでしたか、失礼しました。
私も同じ間違いをよくします。
あ、
お詫びし訂正します。あともう一つ、SF 小説星を継ぐものについて前回喋ったんですけど、そのブログを書いた方のお名前が分かりました、
はあ、
新崎さん、ひらがなで新崎さんという人で、タイトルは SF 小説星を継ぐものが紛れもない史上最高傑作である理由、
なんとそこまで絶賛してるんだ
という記事で、
読まなきゃいけないじゃないですか。そこまで
2017年5月3日のブログですね。なんでもし興味ある方は読んでみてください。
はい、
ということで、最近寄せられた本と雑談ラジオのブログの方にね、来たコメントを紹介しましょうかね。はい、ちょっと待ってくださいね。
グミチョコレートパインを読んだんですよ。
はいはいはい、
読んだことあります、
ね、ありますよ。
むっちゃ面白いですね。
そうか、僕ね、
ダメでした。
小津賢治さん好きなんだけど、あの小説に関してはね、あんまりみんなが褒めるからちょっと、そこまでかな。
僕ずっとね、読まなきゃなと思いながら敬遠っていうか手に取らなくて、昨日読み終わったんですよ。
あのオナニーとかをすごくこう切実なものとして書いてるという走りですよね、だからすごいパイオニアだとは思うんですけど、なんか僕が付き合いのある編集者の方がみんな大月さんのファンで、
あ、
なんかそこまでかなみたいな気になっちゃう。
僕ね、大月さんはね、オールナイトニッポンパーソナリティとしてファンだったんですよ、はい、だから本あんま読む気がしなくて、ずっと読んでなかった。ちょっとは読んでたんですけど、ロッキンホースバレリーナとか、ちょっとしか読んだことなかった。
僕は音楽が結構聴いていたし、ご本人に会ったこともインタビューしたこともあるんですけど、インタビューとか対談講師したことがあるんですけど、複雑な気持ちですね。
なるほど、
で、そうだ、コメントを読みます。2017年5月12日にいただいたコメントで、
はい、
記事は第34回雑談、前回のやつですか、
はい、
前々回のかな、
はい、
第34回雑談のところに来てます、
前々回です、
前々回ですね、はい、平のライターさん、
平のライターさん、ありがとうございます、
はい、自分が読んでいる漫画の話をされたので、コメントさせていただきます。
あ、
自分が響きを好んで読むのは10代の若さで信念を持って行動していることで、世間の何となくの常識をぶっ飛ばすところにあります。
へ
ー、増野さんがあえて小泉さんへある条件によるストーリー展開の面白さを伝えていないことで、
ほう、
小泉さんのリアクションの差が気になりました。
ま
あ、つまり、
ないですから
ね、私があるストーリーを伝えないようにしていることで、面白さが伝わってないんじゃないかと、
まあ、正直あんま面白そうだかとは思わなかったです。
なんかだって全部言っちゃうとさ、読む楽しみなくなっちゃうじゃないですか。
そう、
はい、続き、緑伝説でライターの間でそんなに不要になっているとは今回の話を聞くまで知りませんでした。どちらかというと主人公みのりの仕事、恋愛、結婚といった当時の適齢期女性の物語として読んでいましたので、話題になったエピソードは気になりませんでした。別の漫画で去年連載が終了して、今ドラマ放映中の100万円の女たちはご存知でしょうか。
あれ、なんとか青野俊二さんですよね。
はい、
スピリッツ読んでましたよ。
こちらは売れない小説家が主人公で、高等無形な設定ですが、感情テーマにした話で面白かったです。
そうなんだ。
機会があれば感想をお聞かせください。長文失礼いたしましたって言うんですけど、まず平のライターさんってさ、ライターさんなのかな。
どうなんでしょうね。
もしライターさんだったら名前を名乗ってほしいな。
あ、
ただのペンネームとしてライターだったらいいんですけど、だってさ、もしライターだとしてね、この感想だったら意味が違うじゃない。
そうですね。
ね、みのり伝説とライターのこと書いてるんだから、僕別に匿名が絶対ダメなんて思ってないんですけど、こういうこと言うときは、もしライターだったらちゃんと名前を名乗った方がいいですよ。 あの説得力が違うから、
うん、
で僕100万円の男女たち読んでました、僕も連載中から、
うんうんうん、
で意外と大風呂敷広げて畳めない漫画でしたよね。
そうなんですよ、はい、ちょっとねどうなるのって思いながら読んでたらあんまり腑に落ちない、
なんかえそんな風に終わっちゃうのって感じで、うんうん、ただドラマになるってことはやっぱキャッチーなテーマなんでしょうね。
そうでしょうね。
いつもあの方って青野さん、青野俊二さんっていうの、
あの家の中に全裸の女がいたけど、それも全裸でドラマ出てるんですかね。
あ出てました、全裸っていうかね、ちょっと僕ドラマ1回か2回見たんですけど、はあ、うまいこと撮ってましたよ。
うーん
でだけどさ、ほら夢みたいな話じゃない、自分がいて小説家で、で女たちがいつも100万円を毎月毎月くれて、
100万円くれる、女子高生も100万円くれる、
しかもなんかお父さんが殺人犯でみたいな、すごい設定は意味深なんだけど、うん、意外と結末があれっていうあっけなさなの、
う
ん、
そうですね。
であの方の漫画ってどれもすごいキャッチーなんですよね、設定はね、うん、僕が一番好きなのは五反田物語っていう、なんかちょっと自伝的な青春短編みたいなやつなんですけど、それが好きでした。でもなんかあの話はそんなにそこまで、でも多分ハマると好きなんじゃないでしょうか。あのだからさ、自分がいて女の子たちがみんないてっていうのが好きな人はそれだけで気持ちいいんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、僕はあの設定だったらもっと転がせたのにもったいないと思っちゃいましたね。
あのね、その、まあ、いろいろ事情があるんですけど、修二、その家主である主人公がつまらなそうにしてるんですよね、
はい、そうで、あとさ小説家なんだよね主人公が。
そう
で、それだったら僕は響きの方が面白くて、理解してくれる読者が現れて賞とかに、うん、選ばれたりして結構成功し始めるんだけど、うん、主人公が、
うんうん、
なんかそれもまあワクワクしない感じなの、
うん、ワクワクしないんですよ、何しろ主人公つまんなそうにしてるから。
でもなんかクールな感じ、でもあの方の漫画全部そうなんですよね。
あ、そうなんだ。全体的にクールな、だからあの状況にあってつまんなそうにしてて、なんだこいつって思ってましたよ。
なんか僕あれも映画まで見ましたよ。俺はまだ本気出してないだけ、
はあ、僕は見てないですね。
俺はまだ本気出してないだけ。
漫画一巻読みましたよ。
あの本も連載も読んで、本も読んでましたけど、うん、映画もまあまあ、あのそこそこ僕は普通に見ちゃいましたけどね、うん、あのそう、でも人によって面白がるとこは違うんだなってことが分かりますね。
そうですね、
うん、そうですね。他の感想もちょっと検索で出てきたものとか紹介していいですか。
はい、
はい、本当雑談ラジオのね、僕ずっと検索エンジンで検索してるんですけど、ヒロキスさんから。
ヒロキスさん、
はい、5月13日土曜日、ヒロキスさんから LINE ライブで本と雑談ラジオ最新刊聞いてる、ブルボン氏ゲスト会ぜひ実現してほしい。
ぜひいらしてほしいですね。
キャプテン渡辺は小泉さんには UWF インタの練習生だった芸人という説明をすればもしかしたら通じたかも。
あの SMA の芸人さんですか。
はい、あの借金とか、競馬とかのことをよく上手に喋って笑いを取る人なんです。
練習生だったんだ、すごいじゃないですか、
は
い、
個人的には LINE ライブよりツイキャスで配信してもらえた方が利用しやすいんだかなっておっしゃるんですけど、
うん、
まあ、いろんな事情で LINE ライブです。
そうです、
はい、すいませんね、まあ、あとはね、コントですラジオずっと聞いてますよっていう感想がいっぱい来てて、イベントも楽しみにしてるとか。
あ、そう、次回もうイベントですよ、6月10日、
私たちね5冊ずつね、
はい、あ、そうです、
もうマイフェイバリットな、
もう
人生をかけた5冊を選んだので、それまだ発表しませんけど、本当に2人とも人生をかけて5冊選んだの で、でイベント会場で売るかもしれません、その本。
あ、売れるものはね売ろうと思って、
なるべく入手できる本を選んだんです、
うん、まあ、でも入手しづらいのもね僕含めちゃいました。
僕はねほぼ入手できるものにしました、で僕ね選んでたらね、なんかね広い意味での BL ばっかしになっちゃったんですよあの本当の BL も入ってるんだけど、男と男のこう魂のつながりみたいな話が多くて、本当自分はもしかしたらその
フィクションが多いですか。
半分ノンフィクション ちょっとね自分のラインナップでね呆れました。ここまで男と男のつながりが好きかと。
男女のつながりは全然入ってないんですか。
いや普通 の, あのゲイじゃない話もあるんですよ。だけどほらあれじゃない、ブロマンスっていうんですか。
そうですね、
男同士の愛憎みたいな、もう早く言いたいですよ。
増野さんの5冊僕読んでいった方がいいですか。
あどうだろう、僕読んでないですよ小泉さんの読まなくてもいいんじゃないかな。そうか、1冊ぐらい読んでたらいいんじゃないでしょうか。お互い
あじゃあ特におすすめだけ後で。
僕だから大島由美子さんとか、読んでますけど、あんまピンと覚えてない。あれ言っちゃった、大島由美子さん出てくること言っちゃった。
あう、ねうんまあ、僕はいろんなところで発言しているので大丈夫です、
まあ、いろんな5冊ね結構バリエーションを読んだものをお互い選んで、1冊もかぶりがないんですけど、そうです。あと今のところ消化してない本ばっかしですよね。
え、
このラジオでは紹介したことないですよね。
あ、まあ、ずいぶん前のやつだばっかり、
なんでねぜひそのイベント、まあ、この豊橋のイベントも録音はするんですけど、
はい、
その場でしか喋らないこともきっとあるので、
まあ、配信もねもしかしたらできない形になってしまうかもしれないの で, なんでそしたらしませんよ。
ぜひいらしてください。それで、まあ、録音を公開するかもしれませんけど、
そう
多分僕その場で本を売る工場でね買ってくれってちゃんと言って、あの売り子をやるつもりなので、
はい、
それまでは多分放送しないのでね、
はい、
僕売り子すると本当に本が売れるんですよ、
ね、
こうやって自分でこう敷居を上げちゃって売れなかったらどうしよう、
うん、僕の本もねものすごい増野さんのおかげで売れた現場がいくつもあります、
はい、なので来てくださいね。いらっしゃらなかったらちょっと残念ですけど、もし縁があったら来てくださいという感じでしょうかね。
そうですね、はい、なんか何か近況的なありますか。
近況はねいろいろあるんですけどね、うんうん、そうだ僕今マスル書店で僕には消えないサイズのこういうのなんて言うんだっけ、
うん、ブルゾンですか。
ライダース、
あーかっこいいじゃないですか。
シングルライダースっていう結構ね高いブランドの定価3万780円するものが、
うん、高い、
タグ付き新品で2万円でお譲りします。
ほう、
それはマスル書店に取りに来てくれた方だから、ちょっと送ってくれっていうのは勘弁してほしいんですけど、
うん、
あのまあでもその詳しくはメルカリとかにも出してるんで、
うん、
メルカリとかで調べてちゃんとマスル書店って名前で出してるんで。
本革なんですか。
本革でラムレーザーですね、ソフトラムレーザーで、サイズはM サイズなんで、ちょっとメーカーのやつをちゃんと調べてですね、興味があったらね言ってくださいよ、
うん、
メーカーはねスチュディオスっていうのかな、有名、
全然わかんない。
まあちょっと詳しくはちょっと僕間違えちゃうんで、メルカリとかメルカリあってとかに一応出しているんで、でもあのこれ聞いた方は別にメルカリで買わなくてもいいよ。次回にマシノスーツに来てくださればお譲りしますので、言ってください。
はい、
あと何かありますか。
そうですね、
僕今絵本を作ってますよ。
あ、僕ねあのヤマハのサイトで漫画の連載が始まりました、
はい、よかったじゃない。 あれだから音楽が出てくるの。
そうなんです。
あれ
中年のおじさんが、
画期的ですね。あんなに歌詞出して大丈夫なのかなと思って、ジャスラック
ちゃんとジャスラックに申請してお金も払うシステムになって
ます。あれは画期的ですよ、はあ、あんなに歌詞が出てきて OK って普通雑誌で嫌がれるもん。
あのむしろどんどん出しましょうみたいな。
なんか僕、昔スパで書いてた時にね、歌詞1行書くと、もう増野さんの原稿料以上のジャスラック徴収料取られちゃうからやめてくれって言われたことあるもん。それに比べてあの漫画の中にふんだんに出せるジャスラックっていい。
バービーボーイズの絵を閉じておいでよをコピーバンドのおじさんたちが演奏する。
あれ面白かったですよ。
ありがとうございます。
あの小泉さんにしか書けない漫画ですよで、あんなにふんだんにいっぱいの音楽出てきて、
そう
だって4つか5つ出てなかったですか。
あの歌詞が出るのは目を閉じておいでよだけなんですよ。
なるほど。
でそれであの YouTube も貼れますよって言って、
はいはいはい、
言ってたので、あじゃあそのネタにも使うあの鬼やっこと RG さんがそれをモノマネでやってるのも貼ってくださいっつって、あの漫画の途中と途中とかにも貼れますって言うから、だけどそっちは一般の人が上げてるやつだからダメですって言われました。は
い
は
い、なんかでもほらあのバービーボーズってさ、
はい、
みんな知ってる場合には意外と語られないじゃないですか。
そうですね、
いいとこついてきましたよね。
あのとにかく 3,40 代の おじさんをターゲットに、
うん、
あの音楽の漫画を 書いてほしいという依頼をいただいたんですよ、
うん、なるほどね。いやあれ素晴らしい、画期的だと思いました。
ありがとうございます。
ちなみに LINE ライブ中継がさっき終わってましたね。
あ、失礼しました。
3分前に終わってました。まあ、あのいつもこんな感じなんですけどね。
はい、続きは音声で楽しみください。
小泉さんよかったじゃないですか、連載いっぱいやってじゃないですか。
そう、おかげで今忙しくなっちゃったんですよ
本当にね。
だからもう新幹線乗ることにしました。
そうか、車で来ないですもん最近ね。
もう車乗るとね疲れちゃって一日翌日潰れてしまうので、
うん、
でもあの経済にゆとりがちょっと出てきたから、うん、もう新幹線乗っちゃおうって思って方針変えたんですよ。
そうですか。ヨルフレイケンもね、
はい、
あのヨルフレイケンのこともちゃんと言わないと、ほら私たち自主映画を撮って、
はい、
すごく短くてささやかな短編なんですけど、それを朝が夜の日の出で撮るんですね、
はい、
そしてそれは発表会もあるんですよ。
そうですね。
いつでしたっけ。
6月の、ね、第4週の日曜日ですね。
そうですね、本上映6月25日日曜日の夜7時オープン、
はい、夜7時からです、
はい、
1000円プラスワンドリンク500円です、ね、
それであと私たちの過去の作品もいっぱいあるので、もし自主映画上映会をやってほしい人たちがいたらですね、
そうですね、
呼んでほしいですね。
もうね100何十本とあるんじゃないですかね。
そうですよ。だからその傑作選ぶと結構いいものもあるし、
傑作選ぶとかもう全部上映するイベントとかそのうちやってみたいなみたいな気持ちもあるんですよ。
ヨルフレイケンで始まったものでポーラーサークルとコラボレーションした時があって、
はい、
その時なんてマクマ映像に、
はい、
なんだっけ、
吉岡里帆さん
も出てくれてるんですよ。
そうです、そうです。
まだ京都にいらして、
うん、
事務所になかった頃の吉岡里帆さんがね、
うん、
そのような私たちの活動、ヨルフレイケンもね、DVD も出てますので、DVD ブックが生理院後継者から出てますので、はい、まあ、既得な方は Amazon で探してみてください。
はい。じゃあ、そういったところで今日はお別れしましょうか。
そうですね。ということで、じゃあ、加藤田さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ではでは、
さよなら。
さよなら。